Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジンリーマークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略。株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りします。
Radio Cabinet。
皆さんこんにちは、お元気でしょうか。ずいぶん暑くなっております。くれぐれも体気をつけてください。前回は、3月から4月にかけての、無差別殺人事件についてお伝えしました。その後5月にも同様に起こっています。5月1日四川省成都市で、31歳の男性が車で横断中の人々に猛スピードで突っ込んでいって、路上にいた人々を、引き殺していったという事件が起こりました。この31歳の男性ですけども、長期的な失業状態にあって、いろいろ社会に対する恨みとかですね、悩みとかがあったのだと思われます。翌5月2日ですけれども、今度は江西省、江西はヒロインに日誌ですね、の柳州市、柳の州、九州の州ですね、市で、ある男性が、ゴミの捨て方に関してですね、近隣の住民と口論となって、で、口論の相手のほか、その家族4人をですね、包丁で、突き殺したと、刺し殺したという事件が起こりました。その翌日5月3日、浙江省の温州市で50歳くらいの男性が、市場で、盗みを働いたのですが、それが見つかってですね、慌てて車で逃げる途中、路上にいた歩行者、スクーターに乗った人たちを、もうなぎ倒していったと、引き殺していったということです。ここは死傷者数は不明です。すぐにですね、これに関する動画とか、ニュース、アップされたものですね、瞬間に、削除されました。私はたまたまその動画を見たんですけれども、映像ではその何人もの人がですね、路上に倒れていました。で、道にその転倒したスクーターもですね、かなり無残な状況に、破壊されていました。中国経済がほとんど改善の兆しすら見えない中、この後もこうした無差別大量殺人事件、あるいは衝動的大量殺人事件は、増えることはあっても減ることはないと思われます。さて、今回の話題に移ります。ヨーロッパから中国製の製品の締め出し事例が頻発しています。最大の理由は何だと思いますか。中国人のビジネス商売のやり方がその原因です。簡単に言えば、中国人は参入した市場の秩序を破壊して利益を得ようとします。そういった中国流の商売を行うのが常であって、これを各国各地で行うことで、その現地でですね、圧力を引き起こしています。 これはこれまでにもしばしば言われていた、中国人の商売の形態です。例えば、最近中国企業がイタリアで行われた家具の展示会への出展参加を、断られるというケースがありました。というのも中国人はイタリアの家具をこういったその展覧会とかでですね、詳細に、コピーして写真を撮るなり、メモするなりしてですね、コピーしてそれを自分たちでですね、全く同じように、コピーをしたものを作るわけですね。でそれを非常に安い価格で、堂々と販売するわけです。これでは高額な本物のイタリア家具会社は太刀打ちできません。まさに中国人の常習的なビジネス方式の典型です。家具はもとより AI に至るまで全く同じ形態で金儲けをしています。金儲けのためには手段を選ばず、それまで長い時間をかけて築き上げられたその土地土地の秩序を破壊する文化です。ドイツでも中国人ワーカーは嫌悪の対象になっています。これは人種差別ではなく、きちんと納得できる理由があります。イタリアの例と比べてもその核心にあるものは同じなんですね。ドイツでは労働者の権利を守るために仕事労働時間がきっちりと決められています。残業はしませんし、有給もきちんと消化します。有給を貯めとくとですね、会社からですね、しっかり取るようにと、警告を受けるんですね。つまり、ドイツ人はですね、仕事と生活のバランスを取ることを非常に重視しています。もちろん、生活の方を重視していますね。そしてみんながそのルールを守ることで労働者の賃金や待遇が守られてきたのです。これも長い時間をかけてドイツ国民たちが勝ち取ってきたものです。それにもかかわらず中国人たちはドイツで仕事を得ると長時間労働はするし、サービス残業も厭わずにやってしまうそうです。つまり築き上げられた秩序を破壊してしまうわけです。しかもドイツの現地企業ではなく現地に進出した中国企業になると、コピー商品を廉価で売るため市場の価格を破壊します。価格競争で生き残るのは中国企業あるいは中国製品になってしまうわけです。嫌われるわけですね。このように中国人はヨーロッパで様々な社会秩序を破壊しています。その結果が現在の欧米や東南アジアの国々による中国企業排斥の動きになっているわけです。これを人種差別とか非難している中国人がいますが、とんでもないお門違いの考えです。欧米や東南アジアの国々が中国企業流のビジネスを排除するために国内の法律を整備し始めています。これに関しては日本も同じですね。先般の入国管理法、入管法の改正は中国人が日本のルール秩序を壊したために行われたもので、これからも様々な分野でルールが改正されることになると思います。高市政権による、例えば武器輸出三原則の緩和というのも、以前の中国を理解していなかった私であったらですね、強く反対していたと思います。でも今の中国の言動を見ていると、厳格なルールのもとに、やむを得ない措置ではないかと思うようになりました。憲法の改正も以前とは異なった考え方を持つようになりました。厳しいシビリアンコントロールや厳格な法的制限の下で、さらに戦前の失敗から教訓を学んだ上で、それらの教訓を十分に法律に反映させた上でならですね、私は日本も軍隊を持つことを明記すべきだと考えています。ただですね、今の高市政権は緊急時には国民の財産や自由などを国の裁量で制限したり処置できたりするとか、緊急時には内閣に全ての権限を与えるなどという文言を条文に法律に反映させようとしていると聞くとですね、敗戦から何を学んだのだろうかとちょっと心配にはなります。ただいずれにせよ時代に合わせて憲法もですね、 国民が参加した上での議論を時間をかけて行うべきだと、そういう時期に来ていると思います。中国企業が多くの国々から排除されるという話で、規制の市場ルール、市場の秩序を破壊するのがその排除される理由の一つだと、言いましたが、もう一つ中国企業が敬遠される理由があります。それは中国人は契約精神がないという理由によるものです。言葉を変えれば、中国社会では、他者との間に信頼関係が成立しにくい、あまり重視していないということです。もちろんですよ、 100% 信頼関係が成立しない、重視しないと言ってるわけではありません。人によってはあるケースによっては、そういう場合もあります。本当に信頼し合ってるというケースもあると思います。100% 信頼関係が成立しないというのであれば、社会が成り立ちませんから。でもですね、特に経済状況が悪化しているこの数年を見ただけでも、ビジネス現場では中国人は契約精神がない、信頼できない人々であることは事実が物語っています。言葉を加えるなら、中国は契約社会ではなくて人脈社会、お金万能社会、強烈な自己中心社会です。例えば銀行です。銀行に預けたお金を引き出せないとしたら、皆さんはどうしますか？自分のお金なのに引き出せないのはおかしいと警察を呼んだら、警察も銀行側を支持したと、銀行の味方をしたと、皆さんはどう思いますか？中国では実際にそういうことが起こっています。最も信頼を重視するべき銀行が預金者や利用者の信頼を裏切っています。2001年2006年と、似たようなこんな事件がありました。ある女性が中国の、東北の地方です、吉林農商銀行、農業商業ですね、農商銀行へ、会社の準備金1000万元、2億2000万ですね、日本円で、を預けました。この時この女性は窓口でその同行の行員にカードの再発行を促されて、その手続きをしました。その時この行員は女性の1000万元を別の口座にも入れていたんですね。で、これ盗まれてから1ヶ月後にそのことに気がついた預金者の女性が、この銀行に事情を訴えたんですね。ところがこの銀行はその窓口のある支店から、さらに本店まで全ての返答、答えがですね、司法の結論を待つと、全く責任を回避しました。一言ですよね。いかがでしょうか。この事件ではその後、数ヶ月経ってですね、やっと、この世論もすごかったんですね。ネットで、かなり取り上げられてですね、プレッシャーを感じたこともあったと思うんですけども、この銀行は1000万元と利子を女性に返還したそうです。これ以外にもですね、金額はもっと少額になりますけれども、銀行員が預金者のお金を横領した事件はありました。で、この時銀行はですね、行員がやったことであって銀行は関係ないと、返金に応じないというケースもあったんですね。これは一つ二つではなくて複数ありました。ニュースで見られます。で、そのうちのですね、類似ケースの中で預金者が銀行を裁判所に訴えました。その結果、裁判所は銀行側の主張を認めて、行員の犯罪に対して銀行が賠償する責任必要はないという判決を下しました。ですよね。さて、ここまで聞いて、いかがでしょうか。どのような感想をお持ちでしょうか。もちろん以上のケースは、全てほとんど地方の中小銀行で起こったことです。上海、北京など大都市の、しかも大手の国有銀行では今のところこういった極端な事例は聞いていません。とはいえ、上海はもちろん今の中国の銀行ではまず自分の預金を下ろすこと自体非常に面倒になっています。例えば、すいません、今上海と言いましたけども、ここからの例はですね、地方の銀行です。地方の銀行ですけども、親が入院していて手術が必要だからですね、その 医療費として親の代わりにですね、その親のお金を下ろしに実の子供が銀行に行きました。すると銀行側は本人でないと下ろせないというんですね。どう言っても無理なので、拉致が開かないので、今度は、病院に寝ている本人を担架に担いでですね、銀行まで行きました。すると銀行側は、喋ることができないようだから本人と確認できないと、まあ処理をしなかったんですね。で、待たされている間にその病人ですね、は容態が急変して銀行の玄関先で亡くなってしまったと。これは本当のことです。入金するときはほとんど何も聞かれないでですね、受け取るのに、金額が大きいとですね、何のお金だということで聞かれることはありますが、問題はですね、少額であっても数万元ですね、何十万円、日本円で、こういったお金を下ろすとき、とにかく嫌がらせとしか思えないような対応をするわけですね。いろいろ聞かれてですね、何に使うんだとか、証明書を出せとかですね、下ろせないようにするわけです。特に地方の銀行ではこういった対応が増えています。自分のお金なのに下ろせない。高額を下ろすには予約が必要という。で、予約日に行くと、ああだこうだと下ろせない言い訳を並べるわけです。私自身は、引き出し拒否という目には合っていませんが、やはり現金を下ろしに行った時に、何に使うのかと聞かれました。この時はですね、5万元です。ですね、100万円ぐらいですね。予約なしに行きましたが、何に使うかと聞かれただけで、下ろすことはできましたけれども、これは上海だからなのかもしれません。こういったお話してきた事例から言えるのは、中国社会は、信用というものを重視していない社会であるということです。信用とは別のものをより重んじている社会ですね。これは先ほどお話ししたイタリアやドイツにおける中国企業排除の理由に深く関連することだと思います。信用というのは全ての社会活動を成り立たせる基本です。信用で言えば最も信用されるべきは国ですよね。でも中国という国は本当に信用できるんでしょうか。5月の12日に、こんなニュースがありました。以下原文から読んでいます。中国の李強首相は4月7日産業チェーン・サプライチェーンの安全に関する国務院規則に署名し、同規則は即日施行された。この第15条では外国の組織・個人が中国企業との正常な取引を中断、差別的措置を講じて中国企業のサプライチェーンに損害を与えた場合に、中国政府当局が当事者への質問、関連文書、資料の閲覧、複写等の調査を行うことができると定めている。こんな内容です。で、これはどういうことなのかというと、この後ニュースはこのように説明します。中国の司法機関が経済活動などに不利益を与えたとみなす外国企業の幹部や従業員らに対して身柄を拘束し出国を拒否して取り調べるということも可能になる。規則には具体的な事例が明記されていないので適用範囲は極めて広範であり、中国側の解釈次第で規則が運用され当事者が身柄を拘束される可能性は低くないとみられる。いかがですか。気に入らない奴は片っ端から気分次第で捕まえてやる。そういうことです。いつものやり方です。このような考えを持つ国に信用、信頼があるとは思えません。さて、中国では毎日のように面白い話題が生まれます。これは日本でも紹介されていたニュースなんですけれども、あえて、重複も厭わずにちょっとね、ご紹介したいと思います。というのは中国政府のですね、発想の、発想をですねよく表していると思われるものだからです。4月28日、国家安全省ですねが、2000字からなるある通達を出しました。 国内の寝そべりと呼ばれるインフルエンサーは海外の反中敵対勢力から資金をもらって中国国内の若者に寝そべり文化を浸透させることで若者を消極的にさせ社会的な価値観を壊そうとしており、こうした動きには注意をしなければならないとする内容の通達です。このニュースが流れると、そんな素晴らしい勢力がいたのか、私も資金をもらいたいなど、ネット民からたちまち風刺揶揄批判罵倒のコメントが、SNS 上に溢れました。寝そべりというのは最低限の欲を満たすことしかせずに暮らしていく態度のことですが、今の若者たちは好きで寝そべっているわけではありませんし、誰かに洗脳されて寝そべっているわけでもありません。国内の経済状況が非常に悪い中で就職もままならない。大学を出たとしてもタクシーの運転手や、配送員くらいしか仕事がない。それなら一層寝そべって家も車も買わず、結婚もせず、消費もせず、最低限の生活で生きていこうという若者たちの切羽詰まった一つの生き方、ライフスタイルなんです。例えば3月の統計では16歳から24歳の若者の失業率は 16.9% ですが、これはおそらく水増し、これ増してませんね、水減らしでしょうか、この日本語ないでしょうけども、水増しした数字でこれ誰も信用する人はいません。専門家によれば実際の失業率はこの倍ぐらいが実情ではないかということです。ちなみに中国の労働者はそもそも勤勉です。もともとよく働く国民です。中国人の昨年の年間の総労働時間は2548時間、一人一日あたり 10.19 時間という統計も出ています。日本は中国よりも 37% 少ない一日 6.4 時間、ドイツになると一日5時間で、中国人労働者は仕事がある人はですね、寝そべりどころかどの先進国よりも長く働いているんです。最後にですね、中国において犯罪率が高い社会集団についてお話しして終わります。無差別殺人事件が増えているというお話をした際に、犯罪者ですね、犯人は社会の底辺の男性であるケースが多いと言いました。それでは社会における各集団という視点から見た場合、どのような人たち、どのようなグループの犯罪率が多い高いのかということです。こんなデータがあります。2025年、体制内部の人間、つまり体制内部というのは公務員ですね、この体制内部で訓戒、停職、降格、解雇の処分を受けた人数は 98.3 万人です。でこの数字は2024年に比べて 10.6% 増加したそうです。また中国社会全体での一般市民による犯罪率は 0.04% であるのに対して、中国共産党員で見ると規律違反率が 1%、 中央委員の規律違反割合が 4-5%、 中央政治局委員のそれが 12.5%、 中央軍事委員ではなんと 71% にも達しているということです。上に行けば行くほどですね、犯罪率が高くなっていくわけです。もちろん政治闘争とか権力闘争などの背景とか要因があるとはいえですね、共産党の最上層部集団の規律違反犯罪の割合と一般市民の犯罪の割合のこの巨大な差は、中国という国家制度を象徴する極めて歪んだ一面を映し出していると言えると思います。今日はここまでです。お聞きいただきありがとうございました。それではまた次回。
Radio Camnet。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾、予備高校士専門の求人・求職サイト、塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新城村内科診療所。
日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン、D マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイト、タイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用。 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略。株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン、月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りしました。
Radio Cabinet。See you. Don't you know, baby, you've got too many choices.